メン、感謝いたします。今日ですね、回復の時という、内容で御言葉が備えられております。聖書の箇所はですね、先週お語りした内容のところの後半部分に、なっていくかと思います。先週は、3章の17から26でしたが、今日はですね3章の19から、26までを、ご一緒にこう見ていきたいと思います。今日のテーマは回復の時です。そしてですね、ここにはですね、私たちがですねどこに向かって回復していくのか、私たちはどんな方向に向かっていくのかというですね、そこがですねまず大きなこの方向になっていくかと思います。2週間前ですね、飯島先生が、漱石からメッセージしてくださいました。幸せというのは神様と一緒に生活する、これが幸せの最も深いもの、最も根源のものであるということを語ってくださいました。でもですね、残念ながら人類はアダムとエバ以降ですね、その神様との関係を壊してしまいました。ですから私たちの親もまた祖父母の世代もですね、その神様の本当に愛を知らずにこの生きていたということになるわけであります。ところがですね、イエス様、旧約聖書があり、そしてまたイエス様がこの地上に来てくださったことによってですね、もう一度この神様とこの親しく交わる、旧約で言えば幕屋の聖女と死聖女のカーテンがこう破れてですね、そしてもう一度神様と親しく交わることができる関係と、イエス様の十字架によって私たちはですね回復させていただいたのだということをですね、この飯島先生語ってくださいました。ですからもう今クリスチャンはですね、祝福の中にいる、アメン、祝福の中に生きている、そのことを覚えながら、それをいかに保つか、またいかに味わうかということをですね、飯先生は語ってくださったということになると思います。同時に恵みがあると同時に嘘もありますから ね、私たちの人生の中でこうだこんな風だという嘘、すなわち悪魔が私たちの心にですね、この祝福ではない方向に行くようにダメだとかですね、お前は認められないとかですね、そういうですね嘘をこう吹き込んでくるわけですね。神様の愛と真理が分かると嘘も分かるわけですね。アメン。私たち嘘が本当かなと思うと崩れていきますから、嘘は嘘として私たちは受け取っていくためにも、神様の約束の真理を受け取っていくということになっていくかと思います。ですから先週はですね、その流れの中で私たちはこの知らないことがたくさんあるのだということをですね、一緒にこの確認させていただきました。無知のために、イエス様を十字架にかけてしまったんですけど、そういうペテロの言葉を、借りながらですね、私たちは知らずに罪を犯してしまう、知らずに間違ったことをやってしまう、私たちは神様と聖霊と御言葉が働かないと無知の中で誤ったことをしてしまうのだということをですね、私たちは確認いたしました。そしてですね、そこから祝福の方に向かうためには方向転換ですね。アーメン。方向転換、すなわち悔い改めです。神様の約束があり祝福がある、そこに方向を変えていくということが大事だということをペテロは語ってくれた。これが先週のメッセージでした。そして方向転換するとですね、神様に触れられて回復がやってくるわけですね。アーメン。今日のその目指す方向です。神様に心を向けて触れられるとですね、私たちは回復するんです。使徒の3章にはですね、足の悪いこの生まれつき悪いですね40歳余りの男性がですね、回復すなわち癒しを経験したんですね。彼は今まで歩いたことがなかったのに、ペテロのこの信仰の促しによってですね、彼はそれを受け止めて、この信仰を握って受け止めて立ち上がったんですね。アーメン。そしてそのことによって奇跡を体験しました。方向を転換して触れられるとですね、奇跡が起きるんですね。アーメン。私たちはそのことをですね、今日のこの時間の中にも、何度も確認していきたいと思います。今日は回復の時です。そしてその回復には、やはり私たちは祝福を与えてくださる神様の方に目を向けて触れられていく必要があるわけですね。アーメン。そうでなければ私たちのただ理屈だけで、ああ回復があるのだ素晴らしいですね、アーメンで終わってしまう。でも方向を転換して私たちの霊心全てを触れていただくとですね、私たちの心が変えられてですね、まさにこの回復の道を歩んでいく。そして今私たち現実全ての回復を味わっているわけではありません。でもそこに向かっているということは聖書ははっきりと示してくれていますから。ということで今日のポイントです。 クリスチャンはすでに祝福が与えられているアメンです。もうこれはもう聖書が何度も語ってくれていることです。そして2番目に応答するタイミングってあるんです ね。それを3章の後半から見ていきたいと思います。そしてですね、この信仰の言葉を聞き続けるということ、これもこの大切なことです。それはですね、もうすでに受けている、まあ、信仰は後でも触れます、望んでいる、これ口語訳ですが、望んでいることがあるを確信し、まだ見ていない事実を確認することである。まだもらってないんですけど、それを信じて確信して、そしてそこに向かって確認していく。ですからまだもらってない、受け取ってないように思えてもですね、いやもうもらってます、アーメン、そういうですね、この信仰というのはこのプロセスを通ることがあるということをですね、最後に見ていきたいと思います。アーメン。もうメッセージの大枠を語っている感じもしますが、でもですね、使徒の働き3章の19節から今日お読みしていきたいと思います。19節から26節までをお読みして、本日の今日のメッセージ、回復の時というメッセージをお語りしていきたいと思っております。使徒の働き3章です。19節からです。お読みします。ですから悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定めていたイエスを主は使わせてくださいます。このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることをすべて聞き従わなければならない。これはイエス様のことですね。その預言者に聞き従わない者は誰も自分の民から断ち切られる。またサムエルをはじめ彼に続いて語った預言者たちも皆今の時について告げ知らせました。あなた方は預言者たちのらの子であり契約の子です。この契約は神がアブラハムにあなた方の子孫によって地のすべての民族は祝福を受けるようになると言ってあなた方の子たちと結ばれたものです。神はまずそのしもべを立てあなた方に使わされました。その方があなた方一人一人を悪から立ち返らせ祝福に預からせてくださるのです。アーメン。しもべイエス様を立て私たちに使わせてくださいました神様。その方はですね、私たち一人一人をですね、悪から悪いこの間違った方向から立ち返らせて祝福に預からせてくださいます。このイエス様の恵みを今日も覚えていきたいと思います。祈ります。愛する天の父なる神様、今日あなたが準備してくださっている素晴らしい神様の約束、聖書の約束を私たちは今日この時聞き、そしてその霊的な聖霊のお助けの中でその実像を見体験し、そして触れられるという恵みを味わっていきたいと、そう願いつつこの場所に集っている者たちでございます。神様、あなたが今日のこの全ての中に触れてくださり、聖書にまさに書かれているように私たちが方向を転換して回復をいただける、これが神様の約束でありますので、イエス様を信じる中でその恵みがいただけることを今日覚えながら、そこに向かって行いではなく信仰によってそこに近づいていくことができるように、どうか私たちをお導きくださるようにとお願いいたします。すべて感謝し、尊い主救い主イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。アメン。今日ですね、まずクリスチャンはすでに祝福が与えられているということをですね、主の働きの3章今日読んだところを中心に見ていきたいと思います。はい、それを入る前にですね、エデンの園のことをですね、少しこの触れてから入っていきたいと思います。なぜならですね、本来人間はこうだったということをですね、私たち知る必要があるかと思うんですね。そしたらそこに向かっていくということは素晴らしいということがよくわかるわけです。エデンの園というのは神堕落前ですよ。神様がですね、このおられてアダムとまた作られたエヴァとこの親しく交わっていたということが書かれています。そしてですね、創世記の 1-27 を見ると、神は人をご自身の形として創造された、つまり神の似姿、まあ、今語でと言いますが、そこに作られたとあります。 神の形、イマゴデとして人を創造し、男と女に彼らを創造した。そして1の31を見るとですね、見よ、それは非常に良かったとあります。私たちのこの本来の姿というもの、人間は良いものとして作られたということがここに書かれているわけです。そしてですね、あの2章を見るとですね、あの神様とつながったアダムって多分相当優秀だったと思うんですよ、アダムは。なぜかっていうと、あの神様はアダムにあの使命を託したんですね。それは名前をつけるってことなんですよ。この、 あの地球上のあらゆるこの動物をこの連れてきて名前をつけるわけですね。で、あのこう言ってますね。神はその土地の上であらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作って人のところに連れてこられた。人がそれを何と呼ぶかをご覧になるためであった。人がそれを呼ぶと何であれそれはその生き物の名となった。つまり野の獣、空の鳥をアダムの前に神様持ってくるわけです。これどんな名前にしようか。嘘、まあね、カラス、まあ日本語ですけど、スズメとかですね、パカとかトンビとかですね、なるわけですね。動物でもね、猫とか犬とか猿とかね。でもアダムがぼーっとしててですね、ね、前名前つけた、例えばこうね、犬がいてね、これを犬とつけたとしますね。でぼーっとして次もう一回来た時に、あのこいつ犬だったか猫だったか猿だったか何やったっけって言ったら、あのどっち開けるわけですよ。あので次猫って、いや私は犬ですっていう、あアダムさん覚えてないんですか。アダムは相当賢かったっていうことになると思うんですよ。思いません？だってあらゆるものを覚えてるわけですから。つまり本来の人間、すなわちどこに向かうかというと、本来の私たち、この本来の神様がイマゴデイでこうイメージした私たちって相当能力高いっていうことだと思うんですよ、本来。でも神様と関係が切れてしまったんで、その能力がこう断ち切れてしまって、もしかしたらですね、記憶力がどっか飛んでしまったり、また神様との愛情関係がもう切れますから、神様の愛情関係切れれば基本みんな自己中になってますからね。ね、そしてあのアダムはエヴァのせいだっていうし、エヴァは蛇のせいだって言って全部人の責任転嫁する、まあ、そこから人間のややこしい問題が生じてるわけですが、でも本来の神様との関係が修復したら、これがクリスチャンの素晴らしい恵みであるわけですが、愛が満たされ、知恵が満たされ、能力が満たされたら、皆さんの生活相当、今も素晴らしいと思いますが、さらに素晴らしいものが開発されれば、ね、人間の脳は 1% も使ってないとかいうことを言われますよね、普通巷でも。でもこれは聖書のこの本来の人間の姿を見ても、神様と離れてしまったので、私たちはこう様々なところに不足を感じながら生きているということを思うな時に、私たちが神様と回復していくとき、愛情が回復し、能力が回復していくとき、神様はヤコブの手紙で、知恵を求めたら知恵が与えられると書かれていますよね。アメン。ですから私たちに、これはあのないものが与えられるというよりは、本来私たちに与えられているものが回復するというふうに考える方が自然だと思うんです。アメン。と考えたらですね、私たちが回復するっていうことは素晴らしいことじゃないですか。私たちが、あ、これできたらいいな、なんかできそうなのできないなというところに神様が触れてくださって、あ、できた、あ、いい知恵が与えられた、あ、こんな情熱が与えられた、愛情が与えられた、いい導きが与えられたと言ったらですね、素晴らしいことになると思うんですね。そんなことを覚えながら、すなわち神様との関係が修復していくと、本来のあなたの姿に近づいていける。これはですね、実は新約聖書でもパウルはこう言っています。ロマの8の29、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのですと書かれています。アメン。つまり私たちはもう、こう神様はのイメージの中でもう巫女の形に想像してみてください、ね、あなたは神様の目の中ではイエス様の形にもうイメージされてるんですよ。アーメン。聖書が言ってることですよね。ですから神様はもう、で、まあ、この後ですね、 私たちは聖火を受け、イエス様と出会った時に栄華といって、イエス様の姿に一瞬で変えられるということがですね、あの聖書の中、新約聖書にいくつか書かれてますが、でも私たちはそこに向かおうとしているということですよ。ですからどんな年齢であっても、年を取ったこの、あのもう熟年であったとしても、でも私たちは神の似姿に近づいていく、これが私たちの姿ということが、まず最初のこの大事なポイントになっていくかと思います。そして旧約聖書 の祝福の土台は実はアブラハムの祝福なんですね。あの創世記の 12-3、 このあたりはさらっといきます。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う、地のすべての部族はあなたによって祝福される。ですからクリスチャンはこのアブラハムの祝福を回復されたものですから、あなたが祝福した人を神は祝福してくれるんです。アメン。これ大事です。ですからあなたは家族を祝福すれば、その祝福を聞いて神様はその家族を祝福してくれるんです。アメン。あなたは会社や地域の人、友達を祝福したら、神様はその祈りを聞いてその人を祝福してくれるんです。これがクリスチャンなんですよ。アメン。それが書かれていることはガラテヤの 3-14 です。新約聖書パウロはこう言っています。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちは信仰によって約束の御霊を受けるようになるためですか。私たちはイエス様を信じることで、このですね、祝福を旧約聖書が面々と書き記してきた、この祝福を受け取ることができるというふうに聖書は約束してくれてるんですね。アメン。であればそれを使うということが私たちにとって一番の幸いということになるわけですね。ですから皆さん、今日ですね、家に帰ったらですね、家族とか親しい方の祝福を祈ってください。祈ってみてください。まあ今この瞬間にふっと祈っても構いませんけど、でも神様はですね、今日の御言葉が約束している通りに、あなたのその祝福の祈りでその人を祝福すると神様言ってくれてますから、アメン。これを活用していくことはクリスチャンの使命ということになるかと思います。そしてですね、神様はこの神のイエス様の似姿に私たちを見、ま、あの、イメージされましたが、その次のロマの 8-30 はこう書かれています。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、私たちですよ、もう定めた人を召すんです。コーリング、来なさい、信じなさいと召してくださり、召した人たちを義と認め、召してイエス様を信じますね。私たちがかつてそうでした。そうすればその私たちは義、罪許されたものになるわけですよ。アメン。そして義と認めた人たちはさらに栄光を与えになりました。ハレルヤ、ね、義と認めた人たちに神様はいろんな助けをして、その方の人生が栄光の人生に、神のこの喜ぶ神の祝福の人生になっていくように神様は定めてくれているということが、このパウロの手紙からわかるわけですね。アメン。私たちはそのようなものとして作られているということを今日最初に見ていきたいと思います。そして後ですね、聖火を受け、最後栄華です。第1コリントの 15-52 を読みますが、終わりのラッパとともに私たちまちです、一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴るとしては朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。まあ、地上生きている間はですね、完璧にはなりません。これが聖書 の教えてくれているあの哲学です。でも清めは受け入れます。でもイエス様が再任され敬虔していく中、イエス様と出会った時に私たちは栄光の体、すなわち神様のこのキリスイメージされているキリストの似姿に変えられると書かれていますね。アメン。これが私たちの希望であるわけですが、でもあの今日まず最初にポイントで私たちはこの受け取っていきたいことは、神様はクリスチャンにもう莫大な、すなわちあなたに莫大な祝福を準備しておられるということ。アメン。もうあなたは神の作品として、もう神様の目の中ではもう光り輝くですね、素晴らしい存在として神様に見られている。アメン。近くの方にですね、ちょっと言ってもらって、あなたは神の目にあって素晴らしい存在です。ちょっと確認分かっちゃってもらっていいですか。神の目です。素晴らしい存在です。アーメン。素晴らしい存在です。アーメン。アーメン。これがですね、基本的なクリスチャンの価値観になるわけですね。ですから神様に触れていただくと、そこに近づいていくんですよ。 つまり世の中ではね、前向きに考えましょう、ポジティブに考えましょう、前向き希望的に考えましょうと言って自分を鼓舞してそこに向かっていく、いわゆる積極思想とかですね、そういうものがあります。でもクリスチャン違うんですよ。もう無理やりではない、本来の通りに戻っていくだけですから。ですから信仰でそれを受け止めて神様に触れていただいて戻っていきます、感謝します。これがクリスチャンのこの思想になるわけですね。アーメン。ですからまず私たちがどこに向かっていくのか、回復する先は一体何なのかということを皆さん私たち一人一人がはっきりと個人として受け取っていくということが大事になっていくかと思いますね。アーメン。そうすれば神様に触れられたらそこに行くんですから、アーメン。期待を持っていくことができるかと思います。アーメン。これが今日の最初のポイントでございます。私たちはですね、19、悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られます。こうして主の御前から回復の時が来て、慰めというふうに訳している聖書もありますが、でも回復の時が来てのこの回復は今お話した通りです。アーメン。素晴らしい回復が私たちに準備されているということをまず受け取っていくことができると思います。そしてですね、じゃあいつ応答するのかということですね。昔ね、有名な予備校の先生がいつでしょうって、今でしょうっていう、そういうのがありましたが、今ちょっと正確な表現で今できてませんが、ね、いつ応答するかということを考えていくときに、今日ですね、このペテロのこの3章のこの文脈の中で彼はですね、こう言うんですね、モーセがこう言いました。これユダヤ人に向かって語ってますからね、ユダヤ人に。つまり彼らはモーセのことを聞こうって思ってこの集まっているわけですよ。その人たちにこの、ペテロはですね、モーセはこう言いましたって言うんですよ。なんて言ったか、あなた方の神主はあなた方の同胞の中から私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼があなた方に告げることを全て聞き従わなければならない。その預言者に聞き従わない者は自分の民から断ち切られる。ですからペテロは結構脅迫というかプレッシャーをかけての言葉のようにも聞こえますね、すなわち私たちの信じているモーセは後にモーセのような預言者、それはイエス様ですけど、をこの地に使う、その人の言葉をあなたたちは聞かないといけない。もし聞かなかったらどうなるか、民から断ち切られる。おおということですよ。ユダヤ人からすれば、おお、モーセが言ったことはイエスキリストという方の話、この言葉を受け取らなかったら民から断ち切られるのか、おお、それは困ったという中で彼らはこのイエス様をこう信じていく方向に向かっていくわけですね。そしてこのサムエルをもはじめ後について語った預言者たち、今のたくさんの預言者は今の時について告げ知らせたんですとペテロは語るんです。つまり今がその時です、今が方向を転換するその時なんですとペテロは語っているわけですね。私たちが神様に応答するとき、それは神様が語ってくださったその瞬間ですよ。その時に先送りではなく、またはまあいつかやりましょうではなく、その瞬間に応答していくというのが信仰の一番の良い応答ということになっていくかと思います。信仰はですね、自分の力ではありませんね。それは神様の恵みに対する応答でもあります。ですから神様が語ってくださったこの文脈ではですね、ペテロがこのイエスのことを語り、そして今がその時ですと彼らに語った時に、彼はああそうかと言って応答していったんですね。そして今ですね、この文脈の中で今牧師が今メッセージを語っておりますが、今日皆さんに聖書を通していくつかのことを神様は語ってくださっている、教えてくださっているということになると思うんです。それをですね、私はあえて皆さんにお語りしますが、それを欲しいと思いますかと語った時に皆さんどう思われますか。欲しいです。アーメン。これが応答ですよ。欲しいと思いますか。アーメン。欲しいです。これが応答ですよ。ですから神様が導いてくださった時に私たちの心の中でアーメン、アーメン、アーメン、 欲しいです、欲しいです、受け取りますと言って応答していく、これが信仰生活の一番大切なポイントということになるわけであります。そうでなければ自分の我の力で頑張ることになりますから。神様が語ります、あ、いつか頑張ります、いつかそれをやっていきます。でもそのいつかはいつ来るかわからないですから、そしてですね、そのいつかを頑張るときに多分自分の力でやっていくと思うんです。でも一番楽なのは神様が導いてくれたときにそのままアーメン受け取ります。であとはですね、まあ私よく語りますね、アーメンと言ってできないときには神様信じてますが力が足りません、どうかその方向に向かえるように神様からしだの信仰で山が動くっておっしゃいましたよね。アーメン、あなたの中にからしだの信仰があればまず OK ですよ、 OK なんですよ。そのからしだの信仰であとできない一杯があったときに神様信じてます、ここ大事だと思います、信じてます、でも引っ張るものがいっぱいあります、ですから神様信じてる私を助けてください、アーメン。皆さんこんな祈りされたこときっとあると思うんですね。ですからからしだの信仰で応答しましょう。応答できないな、いや先かなと思っても応答できるところをこう見つけてですね、こうズームの方にもねお話しますが、見つけてここは応答します、あとは助けてください、そんな風に祈っていく。今この2番目のポイントでお語りしているのはいつ応答しますか、それは今応答する、神様に語っていただいた瞬間に応答する、これが大切なことになるかと思います。第2コリント6の1を見ます。私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます、恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助ける、見よ今は恵みの時、今は救いの日です。パウロは語ってるんです、恵みを無駄にしないようにしてください。神様が何度もあなたに語ってる恵みを無駄に落とさないようにしてください。パウロはそう懇願しているわけですね。すなわちパウロの周りにもですね、恵みを聞いてもそれを先送りしたり、または自分とは関係ないような形で見たり、またはですね、いつかはできるかなというふうに言って対応している、そういう人たちがきっとたくさんいたと思うんです。でもパウロはそれを見て、ああ無駄にしているのではないかと心痛めてたということになるかと思うんです。パウロは今は恵みの時、今は救いの日です、アーメン。恵みが語られたらそれ受け取るわけですよ、アーメン。でも私たちはもうそう受け取ったから今ここにいるかと思いますけれども、でもそうやって私たちは神様の時を逃さずに恵みを受け取り続けていって、多分今この時を迎えているということになるかと思うんですね、アーメン。さらにこの恵みを神の時に受け取っていきたいと願います。そして最後の言葉です、信仰の言葉を聞き続けるということです。はい、もう何度も語っております、今日のメッセージの中で大事なポイントは方向転換、悔い改めが祝福を受け取る秘訣ですね、使徒の3の26、神はまずそのしもべを立ててあなた方に使わされました、その方があなた方一人一人を悪から自我や自分中心の思いから立ち返らせて祝福に預からせてくださるのです。アーメン。聖書を少し何箇所か見ていきます。整理する意味でこの信仰はですね、もうすでにいただいたものとして受け止めていくということ、そのことをですね、このヘブルの、これ新教土訳、口語訳とほとんど新教土訳同じなんですが、訳を見ていきます。一緒に読んでもらっていいですか。ヘブルの11-1、新教土訳、はい。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。アーメン。神様に与えられた約束、祝福、それを確信するんですね。アーメン。そしてそれをまだ見えてません、見えてないんです、見えてないから多くの人がそんなこと無理じゃねっていうふうに言うんですね。そうして祝福ではないところで止まっていくんですよ。でも私たちはこの神様が準備してくださって、そして私今ルル聖書を語りました、私たちは本来回復した姿はこの堕落前のアダムとエバが経験したような神の愛に満ちた世界、 関係であり、そしてそのことによって私たちの能力も 100% 発揮していただけるような、そういうところに私たちは近づいていくということでありますよね。アメン。それをまだ見ていないけれど信じるということになるわけですね。それを確信し、見えていない事実を確認する、これが新共同訳の信仰の定義です。アメン。ですから私たちは信仰を持っているということは、見えてなくていいんですよ。経験できてなくていいんですよ。それは神様が準備してくれた祝福を知っていれば、それを見続けていればいいんですよ。そこを信じることがこの定義。信仰とは、それを確信して、その事実を確認していく。このことを、まず、もういくつか語ってますが、その中の一つとして覚えていきたいと思うんですね。そして、そのためには、ここで、この、絶えず、このイエス様のことを聞いていく必要があります。ロマの10の17、これも一緒に読みましょう。はい。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。アーメン。アーメンです。私たちの心にはいろんな否定的な思いが自分の中から、また外から、また過去の記憶から湧き上がってくることがあります。でも私たちはですね、イエス様の言葉、聖書の言葉を聞き続けるんですよ。アーメン。そうすればポジティブな、そしてまた私たちに与えた回復の姿がこの思い出されてくる、見えてくる。 もし見えなくなってしまったら創世記1章2章読んでみてください、ね、神様の愛に満ちて、そしてアダムがいろんな動物や鳥に名前をつけて間違えることがなかったっていう、そういうですねことが書かれている姿を見て、あ、ここに近づいていけるんだというふうに受け取ることができるかと思います。ですからイエス様の御言葉を聞き続けていくことです。エジソンがですね、この、電気を作りましたね。有名な話です。ね、これ、彼、1000回以上失敗したっていうんですよね。うん、彼はね、天才は 1% のひらめきと 99% の努力だっていう言葉が、まあ、逸話として伝わってますが、ね、でも彼は失敗しても、へこたれなかったんですよね。彼は絶対見つかるって思ったんですよ。だからずっと探し続けた、まあ、最終的には日本の京都の竹がフィラメントとして有効っていう風になったようですが、でもそれを探し続けたんです。そして見つけた時には彼は思ったと思います。ようやく見つけることができた。これ信仰に通ずる話になると思うんですね。ない、いや難しいではないんですよ。あるんです。神様の祝福はもうあるんですよ。だって聖書がそう言ってますから。あるんです。それを見つけるまで探せばいいんですよ。アメン。ですから私たちはそのことを覚えながら、この回復を信じ続けていきたいということを覚えるわけですね。もうまとめに入ります。立ち返って祝福を受ける、この事例を先週ですね、ヨブ記から学びました。ヨブは正しい人なのに、本当はたくさんの苦しみを経て、本当に家族や財産が全部この打たれるようなことを経験して、そしてまた本当に一番近いですね、人からも、この本当に冷たいことは言われて、でも彼はですね、最後は神様に触れられて、そして彼は神様のもとに心から立ち返ったんですね。そしてその後彼は倍の祝福をいただいた。これ祈祷会でですね、この前確認したら、まあ、今ここに菅野さんズームでも入ってますが、菅野さんこんなこと言ったんですね。ヨブっていうのは神様から本当に愛されてる、こんなとんでもないところを通っても、でもずっと神様が寄り添ってくださっていた。いや、みんなびっくりしたんですよね。いや、すごいね、すごいですよね。今神さん、モニター消えてますけど、なぜ消えてるのかというのは神さんしか知りませんけど、でもすごいよねって、そういうはず、確かにそうだと、あんなところを通った中で確かに神様最後までヨブに寄り添っておられた。そして最後の最後に彼の心を整えて、これも恵みは神様の恵みで、彼の心が整ってますからね。そして後に倍の祝福を与えてくれた。 そして過去のこの天変地異で、まあ、これもね、渡部さんという方がおっしゃってましたけど、天変地異で本当に人が亡くなるってことがある。でも神様は人生トータルの中で、あのことも慰めをいただくような、そういうこの神様はこう人の心に触れてくださるようなことをしてくださるのだということを語ってくれておりましたが、ですから祈祷会かなり恵まれているので、興味があればまた参加してくださったらと思いますけれども、でも何をお話したいかというと、神様の恵みによって私たちは方向を転換し、神様の身思いの方に立ち返っていく、そのことを通して回復の技があるのだということを知ることができるということになるかと思うんですね。神様の願いはあなたの、私たちの回復です。本来のアダムとエヴァが神様と久しく交わって喜びの中で生きた人生、本当に楽しく生きた、そしてたくさんのこの良い働きをした、そこに向かわ戻っていくような働きを神様は私たちに、イエス様を信じることを通して罪許されて方向転換することを通して神様は私たちに与えようとしておられる、いやもうすでに与えておられるということを今日私たちは確認することができると思います。アメン。今日のまとめです、ね、クリスチャンはすでに祝福が与えられています。アメンでございます ね。ですからね、あーと思ったら、いやもう私は祝福与えられてるんだ、アメン、クリスチャンなんだからと受け取ってまいりましょう。そして応答するときはいつですか。今ですね、神の声を聞いた瞬間です。そして信仰の言葉を聞き続ける、私たちはいろんな悩みや迷いがあります。ですからいつでも新鮮なフレッシュなイエス様の、神様のお言葉を聞き続けて、そして回復の方向にいつも焦点を合わせて、そして進んでいく、ね、辛い方向に向かって乗り越えていくと思ったら、こんな悲しいことはないわけじゃないですか。でもサーフィンのこの波を越えたら本当に見事に乗り越えていける、この波を、苦しみを越えたら回復の方に近づいていけるんだと思ったら、この多少の苦しみもその回復の喜びに結びついていくようになっていくではありませんか。アメン。私たちはいつも神様の言葉、信仰の言葉を聞き続けていく。最後に短く私、今牧師が感じていることを語って終わっていきたいと思います。今ですね、アセンブリー教団ではですね、MM33 というプロジェクトがあります。 MM33 というのは2033年、すなわちイエス様の十字架と復活、天に帰られた時、イエス様が33歳の時に天に帰られたというふうに一応言われておりますので、これ諸説あるんですけど一応言われてますので、そこから2000年経ったのが2033年なんですね。そこまでに今アセブリ教団27万の教会が世界中であるんですけど、これ100万の教会、つまり3倍にしましょうっていう、このアセブリ教団のすごい壮大なプロジェクトがあるんですね。そして日本のアセブリ教団もそれをこう覚えながら、また国教会も覚えながら、でも2033年って今から何年後ですか。8年後です。8年なんてあっという間に来ますよ。でもこういう世界的な、ね、イエス様の焦点から2000年を目指して、私たち個人としてもですね、ビジョンを掲げてもいいと思うんですよ。あと8年後、まだ皆さん、ね、まだ地上で働きを続けておられると思いますけれども、そこに向けて私はですね、かつて2006年に私たちの教会平均ですよ、40名の礼拝だったんですよ。その時にはもうね、結構もう賑やかだったんですけど、でもこの8年と世界的なこの祝福と方向、祝福の方向を覚えながら、違う形だと思いますが、私も夢見てるんですね。40人平均の礼拝に近づいていくことを信じます。信じますということを、最初ちょっとちっちゃな声だったんですけど、でもちょっと今最近ですね、そう、ちょっと大きな声に今変わりつつあるんです。そして、かつて宣教師や牧師や宣教師や伝道師が送られるようにと言ってた時期もあります。でもですね、そのこともあと8年の中でそういう人が起こされるようにということも今祈り始めてるんですね。牧師の心の中にも今回復の時が与えられているように思います。皆さんの人生どうでしょうか。皆さんの今の人生、過去の人生どうでしょうか。思い通りに歩んでこれたでしょうか。また課題があったでしょうか。でもせっかくですね、2033年、あと8年 のこの期間があるわけですから、この期間に大きなことを覚えてですね、自分の思い込みではそれは実現いたしません。はっきり申します。自分の思い込みでは実現いたしません。それが神様の願いに沿ったものであれば、それは実現するということになります。ですからここに祈りが必要なんですね。すなわち回復のビジョンですよ。皆さんが8年、2033年、またそれ以降でもいいですが、ある期間までにどんな回復がなされていくか、そのことをですね、この信仰の目で見続けていくということも素晴らしいビジョンということになると信じますが、皆さんいかがでしょうか。あと8年です。この8年の中に神様は皆さんをどのように回復させてくださるか、期待して祈っていきたいと思います。神様は回復の神です。アメン。それは神様のイメージの方向に私たちを作り変えてくださる。これが回復の定義です。私たちはそこに向かって進んでいける、神に愛されているクリスチャンだということを受け止めて、今日のメッセージを終えていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。神様、今日イ・ジョンファ先生の私たちは幸せを与えられているという流れを受けて、先週そして今週とこの使徒の働き3章の後半から御言葉を語らせていただきました。回復が備えられているというのが今日のメインの内容です。でも神様、これはまさに神様が私たち一人一人に語っておられることであると信じます。そしてこのアブラハムから星の数のように子孫が増えたように、私たちの信仰からさまざまなこの祝福が外に流れていくということを覚えるときに、私の小さな信仰がこのあと数年、8年それ以降の中に神様の素晴らしい恵みへと広がっていくと信じるものであります。どうか御言葉を通して私たちの信仰を増し加え強めてください。そして日々私たちを導いてください。あなたは私たちに回復を願っておられる、いや回復を定めておられる神様、ありがとうございます。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りをしてまいりましょう。今日ですね、今教えられたことをもう一度思い起こしながら、私たちですね、主の前に、しばらく祈りの時を持っていきたいと思います。お祈りをしてまいりましょう。しばらく祈ってまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします、感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。あなたを褒めたたえます。今日語られたこと、神様、受け止めていくことができる恵みをありがとうございます。そして神様が語ってくださったことを受け取りながら、それを信仰の確信として進んでいくことができるように、どうか私たちを導いてくださいますようにとお願いいたします。神様は回復の神、私たちをそのように導いておられる神様、ありがとうございます。そこに向かって私たちの教会も個人も家族も導かれていくことを覚えてありがとうございます。個人一人ではなく、本当に信仰の家族、実際の家族さえもその方向に導かれていくと信じます。神様、どうか導いてください。感謝します、感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。